This Internet Radio Station. 藤川マリオの暴走注意報。で今年も12月になりました。長いような短いような、やっぱり長かった1年やなっていう感じだったんですけど、もう今月も半分まで来とるんでね、気がついたら年が明けとるなんかってそんな感じがしますよね。ということで、どうも藤川マリオです。2020年最後になりました61回目の暴走注意報なんですが、そんな今日は12月14日です。前回次回は12月15日の第2月曜日言ってましたけれども、どっちやねんということで、正解は12月14日の第2月曜日でした。失礼いたしました。で、前回から今回までの間にプロ野球も日本シリーズまで終了しましたね。ソフトバンクは圧勝でしたね。もうそれ以上言うことないかなと思います。あとは、イチローさんが智弁和歌山の臨時コーチをしたとか、新庄剛志さんが48歳で現役復帰を目指してトライアウトに挑戦したとか、なんかワクワクするようなニュースもあったんですけど、昨日あの新庄さんはオファーがなかったので復帰を断念したというニュースもありまして、まあでもね、いくつになっても挑戦し続ける姿っていうのはすごいかっこいいなと思いました。ただね、本当はね、新庄さん日ハムに戻ってきてくれんかなと思ってたんですが、早々に日ハムが取らないって言ってたんで、まあちょっと残念だったんですけど、多分ね、日ハムに戻ってきたら面白いことになってただろうなと思うんですよね。で、日ハムというとね、あの私の推しの西川ハルリンだったりだとか有原さんとかがね、なんかメジャー挑戦するらしいということで、主力が2人も抜けてどうなるんだろうっていう心配ではあるんですけど、意外と逆境に強いと思うので、来年は日本シリーズで日ハムが見たいぞ。では、メール紹介参ります。ベルツリーさんです。いつもありがとうございます。ベルツリーです。60回の野球ラジオ放送おめでとうございます。メールも読んでいただきありがとうございます。延長12回での勝利って涙ものですね。179球を投げる、自分だったら運動苦手なのに20球くらいで肩が外れますね。この世の中でも高校生が頑張っているのを聞くと頑張らないとって励まされますね。今回の野球ラジオも楽しかったですといただきました。ありがとうございます。20球早くないと思ったんですけど、まあ、よう考えたら私もね、多分20球も持たないかな、10球ぐらいでもう限界じゃないかなと思ったんで、まあ179球って言ったら相当ですよね。本当野球選手ってすごいですね。まあ、高校生もそうですし若い子もそうですけど、いくつになっても本当にね、頑張るってね、大事だなって思いました。よし頑張るぞ。といったところで、第61回藤川マリオの暴走注意報、プレーボール。この番組はアイミックスファクトリー他各社のサポートにより配信してまいります。
ねえねえ、ユージユージ、ん？どうしたんだい？井上ユージの身の丈ラジオって一体どんな番組なの？それはね、井上ユージが自分の身の丈に合ったトークをしていく番組だよ。井上ユージの身の丈ラジオ、毎月1回更新中、聞いてね。
マリオの暴走注意報、個人的最近の野球事情。個人的な野球事情を語るコーナーです。先週こんな時期ではありますが、所用で関西に行ってました。今年最後の関西なので、まあ、豊中グラウンド跡地というか、高校野球発祥の地記念公園と、あと今年5回目の甲子園に行きました。で、5回甲子園に行ったのは最高記録なんですが、なお感染はゼロというね、なんかちょっと変な状態にはなりましたけれども、豊中グラウンドの跡地には夏の優勝準優勝が刻まれたレンガがあって、そこにですね、第102回2020年令和2年新型コロナウイルス感染症拡大防止のため本大会中止という文字が刻まれておりました。で、甲子園の外野の歴代優勝校が刻まれたレンガにも、春は第92回2020年新型コロナウイルスの影響により中止で、夏も、第102回2020年新型コロナウイルスの影響により中止というね、あの夏の4回大会以来の校名じゃない文字が入ったわけですよ。なんか悲しい歴史でね、すごい悲しい記憶なんだけど、改めてすごい忘れてはならん出来事やなってことを思いましたね。あの不可抗力の中、見えない敵のためにたくさん辛い思いをしなければいけなかった球児たちがおったことは忘れてはならないと思いました。 でそこにですねちゃんとね2020年とか第92回とか第102回というふうに表記されていたので、なかったことにはしない証というか、確かにあったというね証としてね刻まれたんじゃないかなと思います。で来年に話を移しますと、今年神宮大会が中止になりまして、最後の一枠神宮枠がどうなるかっていうのは来年の1月13日あたりに発表されるらしいですね。でこの間は21世紀枠の最終候補9校が、決まって、愛媛からはですね川之石が選ばれてたんですけど、だったらもしかしたら愛媛から3校あるんちゃうかなって一瞬思ったんですが、21世紀枠で四国がね枠を獲得すると、その中国四国の5枠の最後の1枠大体中国に行くので、ちょっと現実的ではないのかな、愛媛3校は難しいのかなっていうね感じがしましたね。で、お客さんに関してなんですけど、観客は2万人半分ぐらいを全席指定席に入れるんじゃないかみたいな話が出ておりまして、そうなってくるとね私はちょっと見に行けんかなと思うんですよ。私はいつも当日券で買う人なんで、であのチケット争奪戦にね勝てる気がしないんですよね。1回100回大会の時にあのチケット取れるかどうかわからんから、とりあえず保険でチケットを取ってみようと思って、あのパソコンでねその時間になってアクセスして取ろうとしたんですよ。そしたらもう一瞬で繋がんなくて、次繋がった時はもう完売してるみたいな状況だったので、ちょっとね争奪戦は無理かなと思うんですよね。ただやっぱ歴史館には行きたくて、優勝旗をね拝みたいんでね。で今年実家に帰れてないんで、休養日に歴史館に行ってそのまま実家に帰るっていうね自分の中でプランを立てたんですけれども、果たしてどうなるかですね。でできればブラバンも見たいなっていうところで、11月3日に前回ちょこっと話したんですけど、東都大学野球見に行った時に大学野球応援があったんですよ。で応援席じゃなくて外野席でやってたんですよね。なので観客を2万人入れるとしたら、内野席とアルプスでお客さん入れて外野席で応援をするっていう感じにすれば、意外とねブラバンもねできるんじゃないかなっていう風に思ってるんですよね。これも果たしてどうなるかというところなんですけれども、そんなわけで3月19日のね開幕に向けて高野連さんもね頑張って動いてくれてると思うんですよ。で自分はね本当に祈るしかできないんですけど、早く甲子園で野球が見たいなと思います。以上、個人的最近の野球事情のコーナーでした。
iMix インターネットレディオステーション、番組パーソナリティ募集のお知らせ。
iMix インターネットレディオステーションでは新スタジオオープンに伴い新規パーソナリティを大募集中。本番の緊張感が成長の鍵。お問い合わせは 03-5995-7223。
iMix インターネットレディオステーション。
マリオの暴走注意報、気ままに風任せ。思ったことを適当に喋るコーナーです。もうそろそろね年賀状の準備をせないかんなという時期に差し掛かっているんですけれども、はがきは購入しました。であとはねデザインを考えて、で毎年私手書きをするんで結構時間がかかるんですけど、最近ちょっとまとまった時間が取れなくてね困ってるんですが、そんな時間が欲しいなと思うんですけど、で去年はねネズミがねうまく書けんかったんですよ。で12年後にリベンジしますって言ってたんで、来年の牛はねちょっと頑張って書きたいなと思います。で、年賀状とかに今年は切り開く1年にするっていう風に書いたりとか言ったりとかしてたんですよね。なので今年は果たして切り開けたのだろうかっていうところを、時期的にもね1年を振り返るそんな時期なんじゃないかなと思うんで振り返ってみようと思うんですが、コロナ禍にあっていろいろできなかったかなと思いきや、意外と今年はいろいろな変化があった年だったんですよ。まずは水引きの出店ですよね。去年10月ぐらいから水引き細工を始めて、あれよあれよという間に2月にですね出店までこぎつけてしまったんですね。金曜日丸の内行幸マルシェにて出店をやってるんですけど、それ今年の話やったんやなってね、なんかすごい自分の中ではもうおなじみ感出してきてたんですけど、3ヶ月も中断あったし、なんかそんなにおったってわけじゃないんですけど、なんかもう普通にもう毎週の行事になってきてますね。そして12月12日本当つい先日なんですが、循環フェスというイベントで初のワークショップをやらせていただいたりしたんですね。で人に教えるってめちゃめちゃ難しいし、なんか私が思い描いてたプラン通りにはやっぱできなくて、 なんかその辺もねちょっと考えていかないかなっていう勉強にもすごいなりました。なのでまあ水引き関連は今後もちょっと発展していく活動になるんじゃないかなと思うんですよね。で歌的には2曲できましたね。なんか3曲作るぞって思ってたんですけど、まあ2曲止まりかなっていう、あと残りの半月でできる気がしないので、まあでも3、4年ぐらいサボってたから 2曲作れたのはまあいいリハビリになったかなっていう感じですよね。あとはあいゆさんで配信ライブをやらせていただきましたね。でまあ今年甲子園5回行きましたって言ったんですけど、関西に行ってラジオで喋らせていただいたりもしましたし、でまあこのさっき言った循環フェスっていうのがあのイベントであったんですけど、まあ、これにつながったのが府中のフォトカフェさんっていうねところの交流会に参加したことがきっかけだったんですよ。でまあその動いたらその分ね少しずつ変わっていくっていうのを実感できたっていう1年でもあったかなと思うんですよ。で今年の10月11月ぐらいやたら忙しくしてたんですけど、ちょっと動き方を間違えてね失敗をしてて、なんかそれで忙しくなってしまったんですが、まあそんな失敗も繰り返しながら、でもそれを差し引いても今年は少しプラスに動けたんじゃないかなっていう、そんな気がしてるんですよね。なので切り開けたかっていうと、まあ切り開きかけたぐらいだとは思うんで、まあ、引き続きね来年も切り開くっていうのはあのやっていきたいことではあるんですが、まあ来年はねあの自覚の年にしたいなってなんか思ってるんですよ。今年の2月にあの意を決して開業届をこう出してきたわけなんですが、なんかあのやっぱ個人事業主としてね自覚が足りないなとか覚悟が足りなかったなっていうことをねすごい思い知らされた部分もあったんで、でまああとはやっぱりやりたいことに貪欲になりたいっていうか、まあ、素直に生きるっていうのがね、まあ、多分今後人生に通して一番のテーマになるんじゃないかなと。やりたいことに素直に生きる、うん、素直に生きられたらいいよねっていうね。まあその前にですね残りの半月にまだまだねあの動いていきたいなと思ってるので、まあ、ちょっとまだまだ忙しくはしていたいですよね。頑張るぞ。以上気ままに風任せのコーナーでした。
いらっしゃいませ。まんまる屋で食を心から楽しんでください。技と真心が織りなす多国籍な創作料理、旬な魚と楽しいお酒で飲んでみませんか？まんまる屋は江古田駅北口より歩いてすぐ。皆様のお越しをお待ちしております。
マリオの暴走注意報。はい、ということで第61回の暴走注意報もエンディングのお時間です。告知なんですが、循環フェス、先ほどご紹介した循環フェスの連動動画として17分ぐらいのねあの水引きの結び方動画というのを YouTube にアップしました。まあ、最初の方はねあの説明なのであのすっ飛ばしていただいても大丈夫なんですが、まあ、だいぶねあの低クオリティな動画なんですが、よかったらこちら見てみてあの結び方挑戦してみてください。あと1月11日ラジオ関西メディアバルーンちょこっとおしゃべりに出演させていただいております。イベントなどその他出演情報はツイッターや藤川マリオ .com のサイトなど各 SNS でお知らせをしていきます。藤川マリオで検索していただければ何かしら出てくると思うので検索してみてください。そしてこちらの ラジオのメールアドレスです。 radio@imix-ekoda.com radio@imix-ekoda.com です。感想質問リクエスト指摘何でも OK です。メールお待ちしております。さて次回の暴走注意報なんですけど、来年の1月18日の第3月曜日です。お楽しみに。なんかもうグダグダですね最後。ということで今年の、最後の暴走注意報だったんですけれども、皆様どんな1年だったでしょうか。まあいろんな意味でね変化の大きい1年やったとは思うんですけれども、いろんなことがあるやろうけどね、負けずに来年も楽しい1年になりますように。それではまた次回、さよなら。ちょっと早いんですが良いお年を。この番組はアイミックスファクトリー他各社のサポートにより配信いたしました。This is Internet.
Internet Radio Station.